ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日の番組進行は京都 NPO センターの近藤忠宏が務めます。どうぞよろしくお願いします。これからの30分間、どうぞお楽しみください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは父活プロジェクト代表の西森博さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
父活プロジェクトっていうのもまたユニークな名前ですね。父活って、はい、食べ物の名前じゃないですよっていう感じですけれど
そうですね、
はい、まあ、なかなかあの言葉の響きからだけではどういう、ね、活動されてるのかとかってよく分かんないんですけど、でも漢字にすると父親の活動、
そうですね、
父親の活躍とか、はい、その略みたいな感じで、なんかすごくイメージがね湧いてくるんですけれども、いや具体的に、まあ、どういう活動をされてらっしゃるのかということをこれからよく伺っていきたいと思うんですけど、
はい、
まずそういう名前をつけられた由来とですね、あと、まあ、具体的にどんな目的でどんな活動されてるかっていうのを、ね、これから伺いたいと思うんですけど、いかがなんですかね。
そうですね、その父活プロジェクト自体はもともと始めた創立者がいるんですね、
はいはい、
で同志社大学 の、 大学院生の、まあ、ソーシャルイノベーションコースに通ってた、まあ、社会人大 学、まあ、大学院生が、始めた活動にはなるんです。でそれが、まあ、僕が2代目として、はい、まあ、引き継いだ取り組みにはなります。
なるほど、
はい。
父活という名前はその命名者の方から引き継がれた
活動ですね。そういうことになります、はい、
でも活動そのものは今僕が想像で申し上げたんですけど、父親の活動とか父親の活躍とかそういったことをズバリイメージしてるっていうことでよろしいんでしょうか。
あ、そうですね、そうです、まあ、父親の要はあり方みたいなものを、まあ、考えるといいますか、はい、まあ、実際にこう実践していく活動という僕は認識ではいるんですね、
はい。
でまあ、ただその一番大事にしているのはそのこれからの子どもたちの未来をどうこう作っていくかみたいなところをすごく一番大事にはしています。
子どもたちの未来を作っていく、
はい、
で作っていくのは誰だ。
それは要は父活、まあ、父親だということですよね。
なるほど、
はい、
だからやっぱ父親の活動なんですよね。
そうですね、はい、
あ、そうですか。いや冒頭にその父活、食べ物の名前じゃないですよって言いましたですけど、それだけじゃなくってなんか活動、まあ、いろいろな活動されてらっしゃるように伺いましたが、みんなユニークなネーミングですよね、
はい、
里山の小さな仕事作りとか、はい、鎮守の森の探検隊とか、言葉キッチン、物言葉、
はい、
町の教育委員会、
はい、
なんか平たい言葉ばっかりなんだけど、なんかすごくユニークな感じがしますけど
ありがとうございます、はい、ね、
まあ、この辺のところで代表的な活動とかご紹介いただければと思うんですけど、
はい、はいはい、そうですね、まあ、まず今小さな仕事作り、里山の小さな仕事作りに関しては、私自身が今伏見区の深草に住んでまして、まあ、その近くに大岩山という山があるんですね、
はいはい、
でそこをまあ中心にした里山整備ですとか、まあ、遊び場でありこう学び場作りみたいなことを取り組んではいます。
この里山、まあ、里山作り、里山ってよくテーマになってテレビ番組とかしますけど、
はいはい、
まあ、なかなか町に住んでる子どもたちにしてみれば里山って馴染みがないですよね。
そうですね、
大岩山っていうのはもともとそういう里山として地元では馴染みのあった場所なんですか。
そうなんです、もともと伏見区の、まあ、しかもこう深草近辺というのは、ええ、やはりこう畑や田んぼが多い場所でしたから、ああ当然その近くにある山というのは、ええ、まあ、新丹林としての里山という位置づけにはなってくるんですね。
新丹林というのは、ま、薪とか炭の新丹ですか。
はいはい、
あ、そうなんですか、
はい。でまた大岩山の頂上には大岩神社というのがもうちょっと今神主さんはいらっしゃらないんですけれども、という、まあ、神社がありまして、はい、まあ、そこの、まあ、鎮守の森としての、まあ、大切なこう地域とも非常にこう関わりのある山だったっていうのもあるんですね。
なるほど、
はい、
そこでその里山作り里山整備というのは具体的にはどういう活動されてるんですか。
そうですね、ですね、まあ、今の大岩山で、大岩街道から、まあ、深草トレイル道がバーッとこう通ってるんですけれども、はい、でそこの、まあ、トレイル道を、まあ、付近にある、まあ、竹林があるんですね、で竹林自体は、はい、まあ、当然その竹、まあ、農家さんがあのタケノコとかをこう、まあ、なんていうんですかな、取られている方々も中にはいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、そうじゃない場所もやっぱりあって、よくその放置竹林ですよね、でそこの今竹林整備をしているっていうのが一つあるのと、でもともとその里山ですから、まあ、田んぼだったり畑があった場所があるんですよ。でそこにもう竹がこう侵入してきているので、まあ、そういったものをちょっと整備して、まあ、新たなあの例えばまた畑にするであるとか、はい、そうじゃないまた場に変換していくようなことに今取り組んでいます、はい、
それはその先ほど冒頭におっしゃった子どもたちの暮らす未来というところとどういうつながりがあるんですか、あるいは子どもたちとの関係みたいなのなんかあるんですか、
う
ん、
そうですね、要はもともとその深草地域がそういったこう農耕にね、あの盛んな地域やったっていうこともありますので、大岩山っていうのはこれからどう次世代にまた引き継いでいくんだっていうことは問題になるはずなんですね、で大岩山のことをご存知の方はもう知ってはるんですけれども、もともと不法投棄 の、 あの問題があった山でもあるの で、 でそれをこう地域の方々が、まあ、頑張ってこう不法投棄用のゴミを、まあ、撤去して、まあ、展望台を作って、で新たなこう大岩山っていうのを、まあ、築き上げた場所でもあるんですよ、はい、でもそこで一旦そのミッションっていうものがこう地域の中で終わってしまったので、はい、じゃあ次にどうするかっていうことがこれから問題にはなってきます、でそこをじゃあ僕らがじゃあその里山というせっかく資源があるんだから、それをどう生かしていくんだみたいなことをやっぱり考えていって、まあ、それをこう具体的にしていくっていう活動が非常にこう意味があるだろうというふうに思って今取り組んでるっていうことですね、
うん、でまさしくそれはそのお父さんたちの活動のステージみたいな形でお父さんたちが中心になってその整備活動されてるんですか。
そうです、まあ、実際はその父親たちがどんだけ関わってるかというと、まあ、ほとんどまだ今関われてはないんですね。というのは、まあ、やっぱりこうお父さんで特にこう子育て中のお父さんってのはやっぱ当然仕事もありますから、はいはい、なかなかそこには向かえないっていうやっぱり現実があるかと思うんですよ、はい、でもうじゃあ自分たちが例えば少なくとも住んでる地域に対して、じゃあ父親として何ができるんだろうって考えた時に、じゃあ今例えば目の前に山でこういった放置されている状態の里山があります、じゃあそれを一体どうするんですかっていうことはやっぱきちんとこう目を向けていただきたいなと思っているので、それに対するいろいろなこう、まあ、父活プロジェクトとしてのじゃあどういったことができるかみたいなことの投げかけみたいなことは今してるんですね、
じゃあもう活動自体はもう西森さんが中心となって、そういう志を持っている有志の方々がやってらっしゃると。
そうですね、はい、
それを見て世のお父さん方には何かやっぱり感じていただきたいというかっていうことですかね。
そうですね、でそのなんでその僕自身がその父活っていうのにすごくこう惹かれてるかというと、やっぱこうお父さんって、 お父さん、
はい、
まあまあ、皆さんこう子供をね、こう子育てに入ったらそのお父さんにはなるわけだとは思うんですけれども、その時にこう自分が地域に入っていったりだとか、じゃあその仕事で職場に対してじゃあお父さんっていう姿ってちゃんとこう見せられてるかっていうと、多分そこって多分は度外視されてると思うんです。じゃあ自分が仕事してる時に父親っていうのを意識するかというと多分ほとんどないと思うんですね。
ないでしょうね。
多分その家庭にいる時に初めてまあ父親だみたいなことが、はい、認識されるというか、意識してるとは思うんですけど、じゃあ職場だったりこう地域に出た時に自分が父親だみたいなことってあんまり意識はされてないかと思うんですよ、でそうではなくて、まあ、父活自体っていうのはもうちょっとこう父親自体を広く見て、まあ、地域だったり、まあ、職場だったり自分の家庭をこうつなげるようなこう存在に、なっていくことがすごく大事なんじゃみたいなことも問題意識としてはあるんですね。
なるほど、
はい、
じゃあまだまだあれですね、これからたくさんのそういう父親の方々に参加していただいて、初めてそのプロジェクトが本来の意味を成してくるっていうことになってくるんですか。
そうですね、やはりプロジェクトですからそういったことにはなりますし、ただその父活っていうことを言えば、はい、もう個人でも全然いいんですよ。
なるほどな、
はいはい、
なるほど、ありがとうございます、いやまだお話伺いたいことたくさんあるんですけども、ちょっとこの辺で一度ミュージックブレイクに入りたいと思います。はい。 本日のゲストは父活プロジェクト代表の西森博さんです。
はい、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど里山作り里山整備ということでお話を伺ってきたんですけども、
はい、
その父活プロジェクトというと父親の活動なんでしょうかっていう私の方から振らせていただいたんですけど、
はい、
必ずしもそうじゃないというようなお話ですね。
あ、そうですね、うん、全然もうそれこそお母さんが関わっていただいてもいいですし、もう全然父親じゃない方でもいいんですよ。はい、
もっとその、まあ、テーマは父親の活動ということになってるけれども、はい、広く、まあ、そういうこれからの子どもたちに向けて何を残していくんだ、何をこう新しいものを作り出していくんだっていうようなことにこう賛同する共鳴するような方々がいらっしゃれば別にどんな方も参加いただければいい。
そうですね、
そんな感じですか。
はいはい、
で実際にやっぱりそういうあれですか、まあ、老若男女まで言うと言い過ぎかもしれませんがいろんな方々がご参加されてるんですか。
そうですね、例えばその物言葉 の, ワークショップで言えば、ええ、それこそやっぱものづくりというとすごく女性の方は興味を持たれますので、
いろんな活動ごとにやっぱり少しずつ顔ぶれが違うんですかね。
はい、そうですね、はい、
なるほど。
逆にこう里山とかだと逆にこう男の人とかはね、
これやっぱ山仕事の
違いか、山仕事ですからね。
そうですか。
まあ、ただもちろんその女性の方もね、ええ、やれるとは思いますから今、ね、
それはこういう言い方をするとなんですけど、整備をするだけだったらなんかすごく力仕事でしんどい活動みたいですけど、その後には何かがあるんですか。あ、楽しいこととか。
そうです、例えば、まあ、今できてはないんですけれども、ええ、その今不格差ベースっていう場所をちょっと作って、
はい、
でそこで例えばそれこそ畑仕事をするであるとか、
はい、
何かこう、まあ、バーベキューまではいかないですけれども、ええ、そういうこう焚き火をしてみんなで例えば焼き芋作りをするであるとか、ええ、なんかそういったことができたらすごく面白いな。
そう、その大岩山の中で。
そうです、中です。はい、ただまあ水道とかはないのでね、
はい、
本当にそれこそ、まあ、水とかはきちんと用意するとかはしなきゃいけないんですけれども、
深く草ベース構想があるわけですね。
そうです、そうです。
ああ、はい、そうですか。それはまた楽しみですね、
これから。はい、
それ以外にもいくつか先ほどご紹介したユニークなネーミングの活動プロジェクトがあるんですけど、
はい、
言葉キッチンっていうのはなんか言葉キッチン全然言葉からイメージが浮かんでこないんですけれどこれはどんな活動されてるんですか。
これはですね、はい、同じくこう深草地域の、まあ、西浦町という場所があるんですけれども、
はい、
そこのビーガンズカフェさんというレストランがあるんですね、
はい、
まあ、そこのお店と協力して、まあ、要は子ども食堂をやらせていただいてるんですよ。はい、
あ、なるほど、
はい、
ビーガンズカフェっていうのをもう少しご紹介いただけますか。
ビーガンというのが、要はこう植物性 の, 食べ物を使って、料理をして、はい、それをこう出していくって、まあ、ことなんです。要はそのベジタリアンとかよくありますよね、要はこう動物とか の, 例えばお肉とかそういったものを使わないで、まあ、もう植物を使って食事をこう提供するような場所なんです、
はいはいはい、
で要はそのなんでそこのビーガンズかっていうところは、まあ、ちょっとそれはいろいろつながりがあったからそこになったっていうところもあるんですけれども、うん、まあ、一つこう食っていうものを考える上での一つのこう切り口としてすごく面白いなと思ったものですから、ええ、まあ、そこで一緒に今やらせてはいただいてます。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあそこで提供される食材というのもやっぱそのビーガンズカフェさんならではのもの
を、ね、そうです、そういうことになります、
はい、ああそうですか。それと言葉キッチンという名前の
関係はどうですか。そうですね、その言葉キッチンというのを名付けたのは、はい、もともとその1回、いつやったかな、子ども食堂について の,、考えるその意見交換会みたいなことをやったことがあるんですよ、
はい、
でその時に1回こう試験的に伏見の青少年活動センターでやったんですけれども、やる時にそのまあメンバーの中から出てきた名前なんですね、
はいはい、
で要は言葉っていうのは、まあ、ことだったり場だったり、まあ、それこそ自分たちの話す言葉っていう意味もあるので、はいはい、まあ、そうい う, こう人と人とをこうつなげるような、はい、まあ、場所にしていきたいよねっていう意味での言葉キッチンなんですよ。
なるほど、
はい、
単にその言語の言葉っていうことだけじゃなくて、
そうです、そうです、
はい、いろんなものがそこに含まれてるんですね、
はい、
ああそうですか。でそのこととか場を共有するっていう意味で、まあ、子ども食堂っていうのは今ね京都でもたくさんの方々がいろんなところでそういう活動をなさってらっしゃいますけれども、はいはい、この言葉キッチンの特徴っていうか、
あ、
そういったものは やっぱり何かそのことと場を共有するっていうところから何かあるんですか。
そうですね、まあ、基本的にまあ、そこに僕がこうスタッフとしていることが多いんですけれども、まあ、例えばそれこそ何か毎月こうテーマを設けて、はい、まあ、そのテーマに基づいてみんなでこうちょっと話をするであるとか。
そのみんなというのはそこに
来てるその参加者の方がですね、はいはい、
この子どもキッチンの参加者というのは子ども食堂で別に子どもに限らずなんですか。
そうです、そういうことになります、はい、
あ、そうですか。ただいつもどれぐらい人数お参加されるんですか。
そうですね、結構ね波があるんですけれども、多い時は本当に15人とか、そうですね、20人近く来る時はありますよね。で本当にこう家族で来ていただけることもありますし、子どもたちだけでこう来る、まあ、もちろん一回保護者の方が連れに来るんですけれども、はい、こともありますので、はい、
まあ、それぞれ皆さんいろんな工夫されていろんな催しをされていらっしゃるようですけど、まあ、西森さんのこの言葉キッチンの方でもそういうじゃあみんなで何かいろんなことを話し合ったりとか、子どもさん向けの行事もあるんですか。
ああ、まだねその子ども向けの行事っていうのはちょっと考えきれてなくて、はい、できればその夏休みの時に、そうそう、食事をね、その僕らのやってる、まあ、ビーガンズさんがやっぱりやってるものなので、はい、こう作ったりはしないんですよ、
はい、
要はその、普通、まあ、普通というか子ども食堂だったら大体こうボランティアの皆さんが料理を作ったりしますよ ね、
はい、そうですね、
でそこはもう、
もう
お任せになるので、うん、はい、ただやっぱそれだとちょっとこう子どもたちも物足りないだろうなっていうことがあるので、はい、まあ、少しこう何か一緒に作るような要素はちょっと取り入れていきたいなとは今思ってはいます、ね、はい、
じゃあまだ発展の余地はいろいろあるということなんですね。
あります、あります、はいはい、
そうですか。それ以外の活動で何かいろんなプロジェクトありますけども、
はい、
ご紹介いただけるような特にこんな活動やってるっていうには。
あ、そうですね、まあ、あとまあ、物言葉というのが、はい、これ親子のコミュニケーションツール作りをやってるんですよ、
はい、
で、やっぱ親子のコミュニケーション作りなので基本その、まあ、自分の、まあ、当事者意識を持って、まあ、子どもとどう関わっていきたいかみたいなのをものにこう反映させていくような、まあ、ワークショップなんですね、
はいはい、
でそうだけじゃなくてそのもうちょっとこう例えば地域全体でものをこう作っていくようなちょっと取り組みを今していきたいなと思ってまして、でそれは京都市の方の、
はい、
何でしたっけ、提案の募集のありますよね、
お宝バンクですか。
あ、そうそうそう、はい、そこにもこう登録させていただいたんですけど、
はいはい、
その民芸という形でちょっとこうみんながこうものづくりにこう関わって、
はい、
何かこう地域を思いをこう表していくようなちょっとものづくりとかにもなんか取り組んでいきたいなと今思ってはいます、
うん、はい、なんかそのユニークなネーミングっていうふうに申し上げましたけども、
はい、
すごく言葉とかそういうものにあれですね、重きを置いてらっしゃるというか、ね、大事にしてらっしゃるという感じがしますね。
そうですね、ね、それこそ本当にこう、ね、父親が子供に対して、まあ、もちろんその父親だけではないとは思うんですけれども名付けるのと同じように、まあ、自分たちがやっぱ生み出したものに対してやっぱ大切にしていきたいということですよね、
その生み出すというのは言葉でありまたその物言葉のものというか、まあ、今新しい何かを作り出していきたいというお話もございましたですけれども、まあ、そういったところにも現れていってるんですかね、
はい、
なるほど。これからまだまだいろんな活動を発展していくというところが楽しみなところですね。
ありがとうございます、はい、
今参加されているのはこれは地元やはり伏見深草地域の方が中心なんですか。
そうですね、深草地域の方々もそうですし、あと何かイベントとかプログラムをするときには、結構比較的幅広く京都市内の方々に広報させていただいてますので。
あ、そうですか、
はいはい、もう結構いろんなとこからも来られますよ。
あ、そうですか、
はい、
いやぜひ、ね、自分も一度そういったことに参加してみたいとか具体的にもう少し内容を聞いてみたいというような方がいらっしゃればどういったところをお尋ねすればいいんですかね。
そうですね、地下活プロジェクトで、
はい、
ま、ネットで検索していただきましたら、
はい、
地下活プロジェクトのホームページが出てきますし、
はい、
そこからお問い合わせをいただいても構いませんし、
はい、
Facebook の Facebook ページの方も、
はい、
ありますので、はい、まあ、そちらからでも構いませんので。
どちらもじゃあ、父親の父と活動の活、
そうですね、
父活プロジェクト
で
検索をすればということですね、
はい、
なるほど、分かりました。ぜひ、皆さんもね、そちらの方一度検索して具体的な活動の内容をご覧いただく、 たくさん写真とかそういったものをご紹介されていらっしゃるんですか。
あ、そうですね、あの写真とかも載せてますし、
はい、じゃあ具体的にどんなことをしていらっしゃるかというのはそちら見ていただいたらよく分かりますね。
そうですね、はい、
なるほど、分かりました。はい、今いろいろ伺ってきたんですけれども、これからの活動とかですね、そんなことであの西森さんの方からこの番組を聞いていただいている皆さんの方にですね、
はい、
何か特にアピールしておきたいこととかですね、
はい、
呼びかけたいこととかありましたら、はい、ぜひお伺いしたいなというふうに思うんですが、
はい、そうですね、あの先ほどの紹介してました言葉キッチン、子ども食堂なんですけれども、はい、毎月第3木曜日にあの実施しております。5時から、8時までですね。で7時半にあのオーダーストップになりますから、あのそれまでにまたあの来ていただければあの料理の方もビーガンズの料理が食べられますよっていうことが一つあるのと、
はい、
あとあの里山の、まあ、大山山に関しましては、8月、まあ、夏休みにちょっと今一つイベントを考えていまして、
はい、
で、まあ、近々またホームページですとか Facebook とかにオープンしますので、まあ、そちらの方ももしよろしければあの来ていただければなと思っています。
なるほど。この子ども食堂子どもキッチンですけれども、はい、これは予約とかはいらないんですか。
いらないです、大丈夫です。あのもう来ていただければ。
あ、そうですか。
ただちょっとあの20食限定にはなるので、
はい、
あのもしもうすいませんということももちろんありえますので。
そうなんですか。はいはいはい、これは、場所とかは、ホームページの方で父活プロジェクトで検索すれば案内いただけるんでしょうか。
そうですね、あの出てきますし、
はい、
あのビーガンズカフェ&レストランとで検索していただいてもあの場所はそこでやってますので、
ビーガンズカフェ&レストランと、
はい、
レストランと、あ、そうですか、わかりました。ビーガンズカフェ&レストランと、
はい、
こちらの方が会場になるんですね。
そうですね、はい、
分かりました、ありがとうございます。もう一つの8月のイベントですけど、まだ内容は秘密なんですか。
いやいや、そんなことはないんですよ。去年、珍珠の森の探検隊っていうのをやったんですけれども、
はい、
それをまた今年もちょっとやろうと思ってるんですね、
はい、
で前回は、はい、NPO の車窓学会の方にご協力いただいたんですが、
はい、
今度はですねちょっと京都市内の、まあ、アプリ開発会社とちょっと連携して、まあ、アプリを使ったちょっと探検をしようと思ってますので、
は
い、はいはい、
あ、そうなんですか、はい、なんか面白そうですね、
はい、きっと面白いと思います、はい、
深草山じゃないや大岩山の探
検ですね。
そうです、大岩山で、
そうです、そうです、はい、
そうですか。まあ、ぜひあの行ってみたい方はあのご参加いただければ、詳細はまたホームページの方でご案内されているということですね。はい、わかりました。西森さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日のゲストは父活プロジェクトの西森博さんでした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にリスナーの方に皆さんにもう一度ご案内しておきます。父活プロジェクトさん、こちらの方はホームページで、父親の父活動の活父活プロジェクトで、検索をいただければ、その中で今申し上げたイベントの案内とか、言葉キッチンですね、でそちらの方のご案内もされているということですので、ぜひ皆さん一度検索してみてください。
はい、
それではリスナーの皆さん、次回をまたお楽しみください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、 詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。